は午後6時34分に今なりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではまず早速ご相談なんですけれども、こちらです。築20年のマンションに住んでいるものです。数年前からとある入居者さんが管理費などを払わなくなってしまって困っています。その方は県外に住んでいて、その部屋を賃貸に出しているんですが、連絡が取りづらい状況です。どうしたらいいんでしょうか。その部屋に住んでいる、方に払ってもらうことはできるんでしょうかというご相談で、これはなかなか、
現代的な、
結構ありそうな感じですよね。
そうですね、
はい、このマンションの管理費などなんですが、入居者が支払う費用を滞納している方が、いらっしゃるということですね。
そういうことですね、ある意味社会問題、ある程度も一般化されている常識、市民権を得た問題というんですかね、そういうところなんですけれども、やっぱりこれはその方やオーナー側、要するにその入居者さんですね、の問題として、その入居者さんそのものが、オーナーさんそのものが高齢化だとか、あるいはその後相続の問題が発生する、あるいは今回のように、実際に部屋にはその地元というかそのお部屋には住んでいらっしゃらないというようなオーナーさんの事情の問題もあるし、で逆にあの管理組合ですかね、この方はおそらく管理組合とかの関連される人だと思うんですけども、その管理組合の問題としてそのマンションが抱える現状について熱心に取り組もうとする理事長さん方、あるいはちょっと目をつぶるというそういう理事長さんという方もいらっしゃるというところがあって、なかなか諸事情を入り組んでおりですね、非常に滞納一つ考えるとすごくシンプルな問題なようなんですけども、実は根が深いということですよね、
このマンションの管理費などは今はね、仲介業者が入っているの で、
そうです、ね、
比較的その、皆さんしっかりと管理費などを納めることが多いと思うんですけども、ちょっと前のマンションだと、直接こう入居している皆さんが
いわゆる自主管理ですね。
そうなると本当こうやる気一つで、
やる気一つでしょうね、
買ってくるんですよね、今回のこの場合は、どうしたらいいんでしょうか。
正攻法で申し上げると、まずは当然その話し合いということで、その入居者さん、オーナーさんですね、オーナーさんとの話し合いになるわけですね、で、時期を見てもう話し合いが無理だねということになれば、じゃあ支払ってくださいよというような催告書とか、いわゆる内容証明便を送ると、マンション管理組合名義で送るというような流れにはなるんでしょうね、一般的に、
ただ今回その県外に住んでいてね、なかなか連絡が取りにくい状況ということもあります。
そうですね、
書類を送ってオーナーさんから返事がない場合というのは、実際にその住んでいる方に払ってもらうことができるんでしょうか、
っていう話になっていくんですが、まずそのオーナーさんに対して、そのどういうふうに返事、オーナーさんからの返事がない場合どうしますかということですけども、これまた一般的な話をすると、裁判手続きに出ることになるわけですね、ご存知の方はご存知だと思います。支払い督促であるとか、少額訴訟なんていうね、キーワードがずらずらと、インターネット上にも出てくると思うんですけれども、そういう手続きを取って、で最終的には判決文というんですかね、何かしら裁判所のお墨付きのある書面をもらって、後々の回収手続き、つまり管理費を滞納している分を回収するというその手続きにの準備に備えるというのが、一般的な分かりやすい流れですよね、でこれで逆にその実際に住んでいる人は賃借人でしょうね、賃借人、賃借人ですけども、賃借人に対してマンション組合側が支払ってもらえるのかどうか、これについては基本ノーです。その実際に住んでる賃借人、賃借人という人がですね、支払ってもいいよと、そういう既得なケースはあるのかもしれないけれども、普通は断るでしょうね、でやはりその管理費、修繕積立金などの支払うべき人は誰かっていう時は というのは、あくまでもその部屋のオーナーさん、その部屋を買った人です、借りた人じゃなくて買った人ですね、でその方が買った人が実際に住んでいようが住まいが、それは関係がない、あくまでもオーナーさんが、支払い義務があるということです。ただ特殊な方法として、実際に住んでる人、賃借人、賃借人に対して、その賃料を差し押さえるという方法はある。
あーオーナーさんに対して払っている賃料を差し押さえるということですよね。
そういうことですね。早い話ね、はい、で今申し上げたように賃借人賃借人には管理費などを支払う義務というのはないんだけれども、それはそのオーナーさんマンションを買った人との関係ではその賃貸借契約を結んでますから賃料を払うわけですね毎月々、
はい
ね、じゃあその賃料について差し押さえましょうと、うん、だから分かりやすく言えば毎月あなたをねで月々賃料を支払うものがあるんでしょうけれどもその賃料ひとまずは、うん、あの管理費がね管理費滞納分がゼロになるまでは管理組合の方に支払ってくださいよと、
はい、
そういうような流れを取ることは可能なわけです。まあうん、まあ賃料を横取りする形にはなるんだけれどもこれはあくまでも法的な根拠手続きにのっとったあの正しい話ですので全く問題点はございませんね、
はい。うん、まあその借りている側からすると、うん管理費も含めた、うんまあ、多分賃料をオーナーに払っているの で、うん、そこの部分をこう返さずにもうちでもらっちゃえみたいな、うんうんまあ、それちょっと半ば乱暴ではないんですけれども、うんうんまあ、混乱しがちなやり方ですよ ね、
ですからこそ、うんあのまあ、最初のうちはその、まあ、差し押さえ手続きに従ったことを賃借人の人もねその、うん、従ってくれるかもしれないけども若干面倒くさいなと、
うん、
でこんな物件に住んでていいんだろうかという不安は出てくると思います、うん、そうすると後々退去してしまう可能性もある、
はい、
そうすると、結局は回収自体がもう難しくなってくるという、うん、そういう回収リスクの問題が出てくるので、
うん、
そこはですね事前にその賃借人にはちょっと事情を説明するというのも一つの手かなと思いますよね。
そうですね、
はい、いきなりやっちゃうと怖いかもしれない、はいうん、
しかも今回のご相談が築20年のマンションということなので、うん、もしかするとこのそもそものこうマンションを買ったオーナーさんというのは、うんまあ、自分たちが住む場所としてはもう今後考えていないケースもありますよ ね、
ですから
そうなると、うん、この管理費とかが
そうねもう住んでないから支払わなくていいじゃないかっていうような感覚のお持ちの方もいらっしゃるわけで現状ね、なのでなかなか根深い問題だと思うんですよ。
いやいやでもね、はい、皆さん の、 あの管理費あってマンション経営というのが成り立ちますので
素晴らしい。
いやでもこれは
将来の組合理事長候補です。
うわやめてください本当に